課題生の茶飲み話、工学部の巻。こんにちは。
こんにちは。
お疲れです。
やんちゃんです。
さあ、始まりました。第3回課題生の茶飲み話。
はい。
この放送は、香川大学に通う大学生3人が、自分たちの通う大学を中心に、気になったものや、話題のものなんかを課題生の目線でどんどん話していこうというものです。
はい。
ちなみに今回もパーソナリティは、3回連続出演中の香川大学経済学部3回生、オツカーと、
今回初登場、工学部信頼性情報システム工学科のヤンちゃんです。
お願いします。
お願いします。裏方として、経済学部2回生のユーミンさんもいます。
はい。では、やんちゃんさんは今回が初なんですよね。
そうですね。
今までは編集さんとして大活躍してもらってたんですけども、今日はパーソナリティとしてもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、今回も張り切って参りましょう。
はい。課題生の茶飲み話、第3回のテーマは工学部です。
工学部というと、やんちゃんさんの通ってる学部ですよね。
はい、そうですね。
では、早速説明をお願いします。
了解です。香川大学工学部は、安全システム建設工学科、知能機械システム工学科、材料創造工学科、信頼性情報システム工学科の4つの学科で構成されています。
ほうほう。では4つの学科のやってる違いを簡単に説明してください。
はい、わかりました。まずは安全システム建設工学科、通称アンシスですね。アンシスは自然環境マネジメント分野、建築住環境デザイン分野、建設環境基礎分野の3つの学部からなります。
ふんふん。
建設工学に関する技術者の育成を目指した教育を行っています。
ほうほう。
次は知能機械システム工学科、通称知能ですね。知能機械というとすぐにロボットを思い浮かべますが、知能機械システム工学科は高度で多様な知能化機器やキーデバイスの研究を行っています。
はいはい。
3つ目は材料創造工学科、通称材料ですね。材料では環境、資源、エネルギー問題等を総合的に判断し、創造的な材料開発、研究を積極的に推進する高度な次世代の科学技術者を育成します。
ほうほう。
4つ目は信頼性情報システム工学科、通称信頼ですね。情報工学系、電子通信工学系の学科です。
ほうほう。
信頼性工学の教育を取り入れ、安全で安心な情報通信システムの建築に関する技術を習得します。
ほうほう。じゃあここまでの説明結構長くてちょっと難しかったんですけども、
はい、
ここで手元に資料がございますので、
はい、
その学科以外のことについて僕の方から説明したいと思います。
はい。
で、まず、ね、人数が約1200人で、男女比率がなんと9対1で、男子がいっぱいということなんですけども。
そうなんですよ。9対1って言いますけど、
はいはい。
実際、信頼は、なんでしょうね、20対1ぐらい？
あ、そんなに。工学部で女性の方をお見かけすることはありますか？
いや、もちろんありますよ。
バカにしてるじゃないですか。20分の1って言うと、もう、あれでしょう、一握りって感じですよね。
そうですね。
ちなみに、やんちゃんさん、同学年にどれぐらい女性がいるかご存知ですか？
多分、4人、さっき言った通り20分の1、だいたい男子80人近くいて、
はいはい、
女性4人ぐらい。
ほー、少ないですね。自分の学科は半分半分なものなので、
もうそれは羨ましい限りですね。
そうですか。ちょっとわからないんで、なんかすいません。で、一応学部自体は本学とはちょっと離れた林町キャンパスに立ってるということなんですけども、
はいはい、
なんか今年新しい建物ができたそうで。
そうなんですよ。今年もできた綺麗な建物なんです。
ほう、いいじゃないですか。
そう、いいんですよ。教室も広くて使いやすいんですよ。
ほうほう。
しかしちょっとだけ移動がめんどくさい。
まあ、新しい建物ですからね。もう講義とかも始まってるんですか？
始まってますね。
あ、じゃあいいじゃないですか。それはいいとこだと思います、僕は。まあ、
いいとこなんですけど、たまにその教室のプロジェクターの使い方を先生がわからなかった。
まあ、新しい建物ならではって感じですよね。
まあ、そうですね。
で、まあ、ここら辺でちょっと工学部生の特徴なんかを、これだ、工学部生ってわかるポイントみたいなのがあればお願いします。
わかるポイントかどうかは別問題だと思うんですけど、
はいはい。
クソで、私愛媛出身なんですけど、
うんうん、
愛媛だと街中をジャージでうろつくって全然珍しくないんですよ。
へー
普通にみんなやってることなんですよ。
あらま
でも香川って全然そういう人っていないじゃないですか。
見かけたことはあんまないですね。
でも工学部にはちらほらいますね。
ちらほらいると。
そうですね。
僕本学では一人しか見たことないですね。
え、
ほんまにそうなんです。ジャージ族は一人、それジャージ族って言うんですかね。その子、個人、もしかしたら、その子も工学部生かもしれないですけど。
ああ、そうかもしれませんね。
そう考えたら、工学部生の特徴、ジャージ族で。なるほど。
はい。
ほんほん、なるほど。ジャージ族ね。ふんふんふん。
何そんなに珍しいわけなの。
いや、いや、もう、前回もお話ししたんですけど、まあ、経済学部は頭カラフルで派手な人が多いので、はい、まあ、ジャージ族あんま見かけないんですよ。
それは、あれですか、もう。工学部はおしゃれじゃないとか。
いやいやいや、いやいや、そんなことは言ってないですよ。ジャージ族が珍しいってだけで、それもファッションの一つだと思いますけど、結構楽じゃないですか、ジャージって。
そうですね。
あれ、なんか違うんですか。ちなみに、ヤンちゃんさんはジャージ族ですか。
あー、大学にジャージ行ったことはないですね。
あら、そう。
普段はでも着ますよ。
あら、ま、僕最近、いや、僕もともとあんまジャージ着ないんですよ。
へぇ。
へぇ、なんだよ、なんだよ、そのへぇって、なんだよ、そのへぇって。まあまあ、まあまあ、まあまあ。ね。そんなお話もいっぱいしてもらいましたけども、
はい、
で、まあ、今のである程度ちょっと出たとは思うんですけど、
はいはい、
まあ、本学と工学って結構違いますか。
そうですね、やっぱりなんて言うんですか、雰囲気も違いますよね。
あ、そうなんですか。
なんか本当なんて言ったらいいか分かんないんですけど、
うんうん、
工学部の方がなんかどんよりしてる。
どんよりしてどんより、うん、本学はじゃあ華やかってことですか。
そうかもしれませんね。これはもう男女比の差かもしれないんですけど。
ああ、なるほどね。どんよりと、どんより、そうか、そうか、どんよりか。
なんか建物自体も内部暗いんですよ。
僕、建物外部一回見たことあるんですけど、はい、外から見ると結構、なんていうんですか、この、綺麗な感じで、近代的なイメージ。
そうですね。なんかビルみたいな。
そうですよ、ですよ。なんか企業のビルみたいな感じなんですけど。
でもあれ、中電気ついてないんですよ、基本あんまり。
あ、それはあれですか、最近の節電的な。
わかんないんですけど。全体的にとにかく暗いんですよ、中が。
なるほど、全体的にどんより。
どんよりしてる。
それで閉めちゃっていいんですか、どんよりで。
いいんじゃないんですか。
お、了解です、どんより。はい、なんとなく、ちょっと本学の方が華やかかなっていう。
そうですね。
じゃあ最後にちょっとどんよりで閉めてもあれなんで、工学部のいいところ一つ言ってください。
工学部のいいところですか。
そうです、そうです、いいところ一つ。
いいところ。
良いところ。
就職率が高いところ。
ほうほう。
ですね。もう香川大学でも工学部はとにかく就職率が高いというところが。
あ、それ前回経済学でも言いましたけど、やっぱり就職率は高いんですかね。はい、
そうですね。
高い就職率っていうのはいいことですね。
はい。
工学部のいいところも聞けたということで、課題生の茶飲み話第3回はオツカーとヤンちゃんがお送りしました。
はい。
次回もこのまま僕たち2人でお送りするんですよね。
そうですね。
次回も頑張っていきたいと思います。
はい。
それではまた次回も聞いてください。さようなら。
さようなら。